こんにちは、ビーボールミューズナゲです。今日はマックスさんに来ていただいています。マックスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。マックスさんは、ペリカンズファン。
そうです
ね、ということですよね。
はい、
はい、そうですよね。ツイッターで以前からフォローしてるんですけども、
はい、
名前が一切読めず、
ね、ちょっと友達できづらいかなと思ってたんで、ました。
マックスが最初につきましたよね。
はい、そうですね。一応読めるようになったかなと思いますんで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、
それはその、はい、マックスがつく前っていうのは、
はい、
あれはなんか何と読むっていうのは何かあるんですか？
ですね、あれはアカウント名が、
はい、
トライロキャビジャヤって書いてあった
んですね。はいはい、
うん、それを、うん、サンスクリット語なんですけども、うん、
はい、
そのまま表記してただけなんですね。
それはどういう意味なんですか？
それはですね、はい、ちょっとなんかあれですけど、豪山瀬明王っていうか仏教の、
うん、
明王がいるんですけども、
ほうほう、
で京都の東寺っていうお寺に行くと立体曼荼羅っていうのがありましてですね、
はい、
そこにもあるような、まあ、なんていうんですかね、明王の一種ですね、
へーの名前。
はい、であんまりこんなにですね、今ツイッター使ってNBA の方とつながれると思ってなかったので、
うん、 うん、
あんまり深い意味はないんですけども、貸し付けたまんまそのまんましちゃってるっていうだけですね。
なるほど。まあでも、はい、そういうこともありますよね、やっぱり。うん、私も B ボールミューズのアカウント始める前っていうか、
はい、
前は、
は
い、まあ今もあるんですけど、別のアカウントは、まあ、全然、
うん、はい、
バスケとか関係なしに、
そうですよね、う
ん、始めてたんで、
はい、もう最初こんなに、そんなにこう日本にファンの方たくさんいるっていうのも分かってなかったんです。
ああ、
はい、
そうですね。じゃあバスケは前から見てたけど、
はい、
まあ、ツイッターとかではそんなに、なんだろう、
そうですね、本当にツイッター始めた頃はもう周りの友人とかだったので、
うんうんうん、そうですよね、うんうん、
で NBA の人とつながったきっかけは、まあ、やっぱスベスベさんとかですかね。
ああ、すごいですね、スベスベさんの。
そうですね、まあ他にも、
うん、うんうんうん、
前からいろいろ他にもいた方もいると思うんですけど、やっぱ影響力は大きいですよね。
うんうんうんうん、なるほど。じゃあペリカンズのファンということなんですけど、
はい、
それはペリカンズになったのっていつでしたっけ？
ペリカンズになったのは2013年ですかね。3年前ですかね。
はあ、はあはあ。その前が？
がホーネッツ、
うん、ですよね。
で2002年にニューオリンズに移転してきたので、
うん、
ホーネッツですね。はい、
ん？
そこは、まあ、そこからというか、そのホーネッツが移転してきて、うん、で、まあ、ずっとホーネッツだったんですけど、
はい、
まあ、オーナーが変わって、
あ、
フットボールのセインツのオーナーと
同じ。ああ、そうなんですよね。うんうんうん。
でそのオーナーになってで、まあ、ちょっとニューオリンズっぽい名前にしようっていう話になって、まあ、ペリカンズに、
うん、うんうんうんうんその時
はい、
ニューオリンズっぽいのでペリカンなんだって多分結構みんな思ったと思うんですけど、ニューオリンズ的には、まあ、ペリカンは納得だったんですかね。
はい、まあ、ニューオリンズ的に言えば、うん、まあ、いろんなこうシンボルになってたりする。
あ、そうなんですか。
はい、ルイジアナ州の旗とかも書いてあったりとか。
うんうんうん、ああ、じゃあもうなんか馴染みはあるんですね、現地では。
そうです、その地域的には結構馴染みはあるみたいで、
うんうんうん、
で昔そのなんか野球のチームでもペリカンズって同じ名前のチームが
あったり、
まあ、そういう伝統あるらしいんですけども、
うんうん、
やっぱりイメージ的にこうタイっていうのが、
うん、
まあ、皆さんそうおっしゃってたんで、
うんうんうん、
まあ、そうですよねとは思いましたけどね
そうですよね、いきなりペリカンっていう
のは
ありましたよ ね、
ね、まあ、ちょっとかっこよさはないですよね。
そうですよね、うん、なんかすごいアピールはしてましたけど、なんかペリカンはこんなにすごいんだみたいな
はいはい、はい、
やってましたけど、なんか、
はい、
なんかみんな首をひねるみたいな感じでしたよね。
まあちょっとなんかこう、ユーモラスなイメージありますし。
そうですね。うんうん、
日本だとこう、日通のペリカン便とかなんか
そういう。ああ、そっか。
なんかそんなイメージですよね。
なるほど。まあ今でもすっかり定着して
ますけどね。だいぶ馴染んだかなと思いますけどね。
そのじゃあ、ホーネッツの頃からファンだったんですか？
そうですね、もともと NBA はもっと前からは見てたんですけども、
はい、
まあ、ニューオーリンズにこう自分音楽やってまして、
うん、
で行くようになって、でその後に移転してきたので、もともと NBA も好きで音楽も好きでっていうことで、まあ、そのニューオーリンズにあるチームを応援しようと思って応援してたって感じですね。
ああ、なるほど。じゃあその前は特にチーム、推しチームはなるほどなかったんですか？
その前はですね、ちょっとこのB ボールミューズで言いづらいんですけども、
はいはい、
某緑色のチームをですね、ちょっと応援してました。
あ、そうなんですか。それは、
はい、
じゃあもう結構前から？
そうですね、それはもう90年代ですね、93年とかそのぐらいですかね。
あ、そうなんですか。へえ、はい、その頃のセルティックスは誰がいたんですか？
その頃は、まあ、ちょうどラリーバードが引退した後で、ロバート・パリッシュとかしたね。
うんうんうん、
まあ、あとその頃、ディノラジャっていう選手とかですね、ザビエル・マクダニエルっていう選手とかありましたね。ちょっとあんまり今そんなにこう名前が、っていうんですかね、みんな覚えてる人はあんまり多くはないかもしれないですね。
そうですね、まあ、私もそんなに、その頃は見ていなかったんであれなんですけど、へえ。でもまあニューオリンズできたから、まあ、馴染み深いし、個人的にっていう新しい、どこから移転してきたんですか？ホーネッツ。
ホーネッツは元、今もシャーロットに新しい。
ああ、そっかそっか。
あの、はい、
戻ったんですよね。
そうですね。
ああ、なるほど。
ちょっと歴史がこういう複雑になっちゃってるんですけども
。昔はでも、はい、あのそれこそジャズがいたんですよね。
はいはい、そうですね、70年代にはジャズがあって、まあそのニューオーリンズでジャズがやっぱ盛んなので、そういう名前だったんですけども、ユタに移転しちゃって、でそこからしばらくなかったんですね、NBA のチームは。
そうなんですね。あ、でも今調べたらジャズにいたのって5年、あ、ジャズにっていうかニューオーリンズにいたのって5年だけなんですね。
そうですね、あんまり長くはいなかったみたいですね。
だってなんかそれ知らないとなんでユタでジャズなんだろうって
分かんないですね。あんまり関係ないです、
ね。ペリカン以上になんかあれっていう、みんな受け入れてますけど。
はいはいはい。
へー、
なのでまあ色とかも昔そのニューオーリンズジャズだった頃の名残で、マルディグラっていうあの祭りがあるんですけども、その時にあのグリーンとパープルとゴールドっていう3色がそのまあお祭りのカラーになってて、でそのままユタに移転した時も使ってたので、あのまあ昔のユタジャズのカラーってそういう色だったんですけど。
なるほど。じゃあそのペリカンズになってからあの、見に行ったりしました？
実は行けてないんですよね。
あ、そうなんですか。
最後のホーネッツだった最後のシーズン、あのアンソニー・デイビスのルーキーシーズンは見に行ったんですけども、
ああ、へえ。
それ以降は行けてなくてって感じですね。
あ、そうなんですか。じゃあ、あのそれはどことの対戦を見たんですか？
ですね、どうだっけな、結構僕もあの見に行ったことは覚えてるんですけど、あんまり対戦相手とか試合内容よく覚えてなくてです
ね、
どこだっけな、まあでも2012年のまあ年末にあった試合で見に行ったんですけど、どこだっけな、すいません、ちょっと忘れちゃいましたけど。
あ、でもアンソニー・デイビスはじゃあ見たわけですね。
はい、そうですね、なんかその当時ですね、ちょうどまあセインツの試合もあるタイミング で、セインツの試合の前にですね、あのホーネッツの選手が3人サイン会みたいなのをやるっていうイベントがあって、でアンソニー・デイビスと、今ニックスかな、ランス・トーマスと、グレイビス・バスケスっていう3人がこうサイン会やるみたいなイベントがあったんですけど、 であんま全然人が並んでなくてですね、うん、なんかこうついてるしいいかなと思って並んで、まあ、サインもらったりはしましたね、その時は。
あー、へえ、すごいですね。3人、3人に
3人からもらいました、
うん、へえ、そっか。そういうまだなんだろう、その頃は新しく来たから、
はい、
そのニューオーリンズ的にはそのペリカンズに、まあセインツはやっぱり人気だと思うんですけど、
はいはい、
ペリカンズに対してはなんかどういう感じなんですかね。
いやでもだいぶ昔に比べたら、うん、あのだいぶ馴染定着してきてると思いますけどね、
うんうんうん、でもやっぱ来た当初はなんか、
はい、
ふーんぐらいの感じだったんですかね。
そうですね、まあ、ニューオーリンズもともとそのジャズがすぐ出てっちゃったのもそうなんですけど、うんうん、あんまりこうバスケットボール自体がすごく熱心な土地じゃないかもしれなくてですね、
うんうんうんうん、
フットボールやっぱり人気あるんですけども。
そうですよね、
はい、で、まあ、本当に移転してきた頃、まあ、あの弱くはなかったんですけども、うん、その頃もそんなにお客さん入ってなかったりとかしましたし、
うん、
なんかこうチケットの価格も結構下げてお客さん入れようとしてたんですけども、あんまりこう入ってないみたいな感じでしたね。
そうなんですか。まあでもやっぱりアンソニー・デイビスがいるっていうのは、
はい、
大きいですよね。やっぱり
大きいですね、うん、やっぱりそういうフランチャイズプレイヤーが一人いると全然違いますね。その前はもうクリス・ポールが、
ね、ああそっかそっか、うん、ああそうですよね、
はい、
うん、
そうですね、いろいろあってレイカーズには結局いかなかったですけどね。
そうですね、あの時はじゃあ どう思いました。
あの時は
、うん、反対側にいたってことですよね。だから
そうですね、うん、で一瞬レイカーズに行くんだと思ったんですけど急に破談になって、
うんうんうんうん、
でその後結局でもクリッパーズとトレードになったんですけど、
うん、
まあ、それもなんか どっちが良かったのかってちょっと分かんないですね。
うん、あの時はもうクリス・ポールがもうトレードしてくれみたいな感じだったんですよね。
違いますか。そうですね、あの時はあの、うん、ちょうどまだオーナーが新しく決まってなくて。
ああそっかそっか、うん
う
ん、
そうですリーグ所有だった
ん
です、
うんうんうんうん、
で、まあ、ニューオリンズにいたいとは思うけどやっぱりその将来的に見えない部分もあるんで、
うんうんうん、
あの補強も含めてちょっとやっぱ不安があるということで、
うんうん、
まあ、出ていったっていう感じですかね、
うんうん、すごかったですよね。
そうですね、なんかまさかのバスケットボールリーズンみたいなすごいでしたもんね、
うん、怒涛のなんか、
はい、
うん、何時間であれ決まったんだろうっていう。
でも結構その目まぐるしく変わってましたもんね、あの時は、
うんうん、なんかそうですね、1日で数時間のうちとかですよね、確かね。
そうですね、うん、でなんか拒否権がっていう話になって、うん、まあ本熱にとってもっといいトレードを探すっていうような話になってましたよね、
うん、
その、
うんうん、
はい、
まあでも本熱側のファンとしては、はい、まあでもまあ どこに行こうがまあトレードされるには変わらないから、そんなには。なんだろう、
あ、そうですね、うん、あのただまあでもレイカーズ行ったらまたいろいろ歴史も変わってたかなと思いますけどね。
そうですね、あれでも結構なんだろう、あのいろんな人のなんか人生が変わったって、
はい、
それこそそのオドムがそれで、
はい、あ、そうですよね、
うん、トレードされて、
はいはい
はい、されなくてみたいな、
はい、そうですよね、まあオドムも、うん、まあいろいろありましたけど、そういうことになんなかったかもしれないですね。
うん、そうなんですよね。それでなんかねっていうの、あのだってパウもですよね。
そうですね、うん、あの時は入ってましたね、うん、確か。
っていうのでなんかもう本当に、うんうんうん、
ギクシャクしちゃいますもんね、
その、うん、なんかそのなんかすごかすごいドラマだったなって思いますけど。
そうですね、
うん、あのじゃあ今期の、
はい、
まあ、ペリカンズは、
はい、
あの、なんだろう、思い通りにいかなかったシーズンだったと思うんですけど、
はい、
うん、だあのその当初の期待とかと、
はいはいはい、
とまあその結果とか、
はい、
あのどうですかね。
そうですね、私はまあもともとの期待はやっぱり去年があのプレーオフギリギリ滑り込んでっていうことで、まああのウォリアーズでは惨敗しましたけども、
うん、
まあ今年はもうちょっといけんじゃないかっていう期待感もあったんですよね、
う
ん、
そうですよね。
でまあコーチもジェントリーが来てっていうふうになって、
うんうんうん、
まあ、そう期待してたんですけども、まあ、最終的にはかなりもうボロボロになっちゃいましたね、
うん、怪我が本当に
多いですね。
ひどかったですよね。
はい、まあ、怪我は昔からそのフォーネッツの時代から多いは多いんですけども、
うんうん、
今年はもう特に多かったですね。
そうですね、
主力がほぼいないみたいな、
うん、そうですよね。なんかバタバタと、
はい、
うん、だって最後とか本当に何人ロスターでやってたんですか。もうギリギリですよね。なんか
そうですね、ギリギリでやってましたし、もうなんかちょっと前に D リーグにいて、まあ、契約してすぐに出るみたいな感じの、
あ、
自転車創業的な感じになってましたね。
うん、なるほど。じゃあ、まあ、まあそうですよね。だって結構そのシーズンの始まる前って、その、
はい、
ペリカンズファンじゃない人とかでも、
そうですね、
うん、
結構今年はかなり行くんじゃないかと言われてましたね。
うん、ね、うん、うん、アンソニー・デイビスもなんか、まあ、MVP 行けるんじゃないかぐらいの、
そうですね、ね、まあ、かなりポテンシャルもありましたし、うん、長期契約もっていう話もあったんで、
うんうんうん、
そうなんですよね、まあそうなんですよね。なんかこの話題になるともう、
うん、
うん、みたいな感じになっちゃうんですけど
ね。そうじゃない、もう怪我ばかりはね、本当にどうしようもないというか。
そうですね、うん、また本当にでも昔から多いんで、まあ、ホーネッツの時代もまあ全員健康だったら結構いけたんじゃないかみたいなシーズンも、
うん、
あるので、まあ、なんかそういう根深い問題もあるのかなとは思うんですけど、
うん、そうですね、そのなんだろう、その
はい、
ホーネッツっていうか、そのニューオーリンズの怪我のあれについては、なんか、
はい、
なんだろう、そのセインツとスタッフをシェアしてる、
はい、
メディカルスタッフをシェアしてるから、
はいはい
はい、それがなんかこうNBA のサイドに行き渡ってないんじゃないかみたいな、
はい、
お話を聞いたりもするんですけど、実際なんかどういう感じなんですか、まあ、分かる範囲でというか。
どうなんですかね、そのスタッフがちょっと兼任してるかどうかは分からないんですけど、
うんうんうん、
まあ、その GM とかは一緒というかですね、兼任したりするので。
あ、そうなんですか。
そうですね、 GM、 あ、ごめんなさい、 GM はごめんなさい、 GM、 そのデンプスはいるんですけども、
うんうんうん、
ミッキー・ルーミスっていうセインツのスタッフがいて、うん、その人はホーネ、あ、ペリカンズの方にも絡んでますね。
へえ、分かるんですかね、両方。
あ、それ、まあ、責任者っていうだけでちょっと現場は分かってないのかもしれないんですけども、
うんうんうん、
そうなんです、ね、まあでもちょっとごめん、その辺詳しく、
うんうん、
なのかな、その辺はちょっと分かってないかもしれないです、ごめんなさい。
うん、いやいやいや、へえ、そうですね。だからなんかそういうなんかフラストレーションっていうのがファン的にはあったりするのかなと、
はい、そう
ですね、したんですけど、
まあ、うん、単純にその、まあ、コーチが思ったより多分できてないのかなっていうのもありますし、
うん、
まあ、ラインナップも今年なんか40パターンぐらいラインナップ試してたみたいな話は、
うん、本当ですか、うん、
本当にもう選手のやりくりだけで終わっちゃったのかなっていう気もするので、
うん、ジェントリーはどうでした。
そうですね、まあでもちょっとその形になってないので、
うん、そうですね、
ですね、まあ、変わる前はそのモンティ・ウィリアムズがコーチやってて、
うん、
で、まあ、プレーオフには行ったんですけど、そこから先さらにこう勝っていくにはやっぱジェントリーの力必要なんじゃないかっていうような話はシーズン前はあったんですけども、
うんうん
うん、で、別になんか悪いことはないと思うんですけど、ちょっとまだ分かんないですね、正直。
あ、じゃあ、まあその、
はい、
ペリカンズファンからしても、まあ、まだそんなになんかこう評価を下すにはちょっと早いかなっていう感じで、
はい、
もうちょっとこう見守ろうかなみたいな感じなんですかね。
そうです、まあ、僕はちょっとその意外と見てる割にはライトなファンなので、もしかしたらアリスさんとかマサタツさんとかの方がこう詳しくその辺はこう生きてらっしゃるかもしれないですけど、まあ、僕はちょっとまだ様子見かなっていうのは思ってますね。
まあ、そうですよね、やっぱり選手が使えないっていうか出せないからには、ね、
まあ、一応軸はそのアンソニー・デイビスとホリデーとは言ってるので、
うんうん、
まあ、来季はそこを軸にこうドラフトも含めてどういうふうに作っていくのかって感じになると思うんですけど、
そうですね、
はい、
うん、あ、でもアンソニー・デイビスいるのはかなりやっぱり大きいから、
そうですね、
うん、
まあ、でもアンソニー・デイビスも怪我をちょっとなんかこうかばいながらプレーしてたみたいな話もあったので、
そうですよね、なんかもうなここ何3年間でしたっけ、
あ、もう前から、そんな前からだったんだみたいな
、うん、え、でもそれなんか初耳だったんですか、みんな、なんか あの公にはっていうか。
そうです、まあ、怪我がちだとは思ってましたけど、うん、
その肩が、
まあ、ずっとそれをこう隠してとは思ってなかったです、
うんうん、その肩がどうとかいうのは今まではそんな聞いてなかった
っていう。そう、まあ、でも一回痛めてたは痛めてたと思うんですけども、
うんうんうん、
まあ、いろんな他の、まあ、箇所も故障もあったので、
うんうん、
まあ、怪我はちょっとガチなのかなとは思ってましたけど、
うんうんうん、
そんな状態だとは思わなかったですね。
そうですよね、あれは結構みんなびっくりしてましたもんね。
そうですね、プレーは全然してたんで、
うん、
まあ、支障がないのかもしれないんですけど、やっぱり状態としては良くなかったのかなと思います、
ね、うん、痛いけどみたいな感じだったんですかね。できないことはないしみたいな。
そうですね、
その辺が難しいですね。やっぱりなんかもう本当にあの、はい、痛すぎてもう無理っていうのとか、はい、明らかにこれはちょっと手術が必要とかじゃないくて、
はい、
まあ、プレーできちゃうとかの痛さだと、はい、なんかこれはなんだろう、我慢じゃないけど、
そうですね、
うん、なんかそういう 風潮っていうかもうあるじゃないですか、
はい、
やっぱりそこは、うん、ちょっと痛いぐらいで、
はい、
なんか
そうですね、まあ、冗談じゃないかもしれないですけども
、
みんなプレイしたいっていうのはありますよね。
うん、だからその辺のなんかこうやっぱりなんかそのファンとしても、
はい、
なんだろう、あの怪我を押して、
はい、
まあ、多少の怪我を押してこう出て頑張るみたいなのをなんかすごいみたいな、そういう褒めたりしがちな、
はいはい、
なんだろう、もう、まあ、自分も含め。
はい、
なんかあるなと思うんですけど、まあ、それは良くないのかもしれないですけど人のやっぱ体だし。
そうですね、
うん、
まあ、でもそう一方ででもそのエリック・ゴードンとかも結構住んでるんですけども、
うんうんうん、
まあ、彼がその試合の時間中とかに、
うん、
まあ、インディアナ大の試合とかの結果とかでやったみたいなことを言ってるとちょっとなんかイラッとしますけどね。
ああ、試合中にあ、そんなことあったんですね。あ、え、今年ですか。
いや、それちょっと前のシーズンですけど、
うんうん、
なんか、まあ、別にいいんですけど、
うん、
別にいいんですけど、なんかちょっと今言わなくてもいいんじゃないかなと、
うんうんうん、マーチマッドネスみたいな。
そうですね、まあ、カフットボールがちょっと忘れちゃいましたけど、ギャラ代結構その母校を彼は愛してるようなので、
うん、
なんかそういうツイートを試合中にしてて、なんか試合中にしなくてもいいのになと思って
ます、うんうんうん、見と、まあ、出れなくても
そうですね、まあ、見てればいいんじゃないかな、うん、
見てくれ、見てるふりでもして、
そうですね、
まあ、いいかなみたいな
見てる手で言ってくれればいい、
うん、確かにそうですよね。なるほど、そっか、エリック・ゴードンも
いますね。そうですね、エリック・ゴードンもさっきのその、まあ、ちょうどクリス・ポールのトレードがダメになって、
うん、
まあ、クリッパーズからっていうことで来た選手の一人だったんですけど、
うんうん、
結局それのゴードンも、まあ、今年までなのか分からないですけども、
うん、
まあ、延長しなければその時のトレードで来た選手はもうみんないなくなっちゃいますね。
ああ、そうですか。
はい、
へ、
その時はケイマンとアミヌとゴードンが
来た、うん、へ、あ、それでケイマンとアミヌがポートランドに行ったんですね、
はい、出ちゃってますね、うん、あの、まあ、マブスとか挟んでるかもしれない。
あ、そうか、ケイマンはうちにも来たんだ
そうですね
そうですね、へえ、そうか、そうですよね。リック・ゴードンもだってなんか、
はい、
あんまり見かけないっていうか
、そうですね。
本当に怪我がちで、
そうなんですよ、ね。
でもクリッパーズの頃から怪我とかしてましたよね、結構ね。
結構してましたね。
うん、
で一回、まあ、その FA になってサンズに行きたいみたいな話になったんですけど、
うんうん、
まあ、マックスオファーにマッチしてで引き止めたっていう
あ
れだったんですけど、はい。その頃からでも多分膝は怪我してたんじゃないかなと思いますけどね。
で、それはなんか膝が怪我がちなんですか？なんかいろんな。
まあでも膝多いんじゃないですかね。ちょっと、まあ、詳しいところになっちゃうとあれなんですけど。
うん、
まあ、が多いと思いますね。
うん、
まあ、でも一番シーズン、今シーズンの一番終盤はなんか指かなんかの骨折だったかなんか違う理由でしたけど。
そうですね、やっぱ怪我がちの選手っていますからね、どうしても何が違うのか分かんないけど、
はい、
うん、まあ、運とかもあるのかもしれないですけど
ね、あとプレースタイルとかもあるのかもしれない。
そうですね、その辺がやっぱりその辺をなんかこう、もっとこう解明されていけば
そうですね、
うん、プレースタイルちょっとこれは、
はい、
あんまりこういう感じはやめた方がいいって言ってこうなんだ強制っていうか、
はいはいはい
ね、していければとかあるけど、
そうですね、まあ、怪我しないのももう一個の才能じゃないですけども、そういう面もありますもんね。
うん、そうですね。なんかレイカーズもその、
はい、
今季、まあ、終わったから、
はい、
あの口にするけど、それまではなんかもう怪我が今季が本当に大怪我はなく、
はいはいはい、
うん、っていうのをなんかもう言っちゃったらちょっとこうジンクスでなんかなったら嫌だなと思ってずっと言ってなかったんですけど、
でも、うん、もうコービーも無事最後迎えられてちゃってよかった。
そうなんですよ、本当に最後まで持つと思ってなかったですかね最初。
そうですか、
うん、本当にだってそのアキレス腱以来シーズンを終えられてないので、
そうですね、フルに、はい、
うんうん、で別になんかその同じところを怪我してるとかじゃなくって、
はいはい、
膝だったり肩だったりっていう感じで、
はい、
でまあそれ以外にも、まあ、去年も一昨年も、
はい、
本当他の選手も結構あのシーズンエンドみたいな、
はい、
うん、一時期本当にそれこそなんだっけ、
はい、
あのハードシップなんとか、
はいはいはい、
もうね、選手が足りないからちょっとこう、
はいはい、
契約していいよみたいな、
あ、そんな状態だったんですね、
うん、っていうのもあったと思いますよ、
はいはい、
うん、だったんでようやくそれをなんか乗り越えることができて、はいはいはい、うん、でなんか今期からどうやらその、あの怪我予防に もっとこう力を入れるっていうか、その怪我予防用のなんかマシーンみたいな、何のマシーンか分かるんですけど、なんかその測定するとか、はい、その選手のどれぐらいその疲れてるかとか、
なるほど、
うんうんうん、なんかいろいろそういう測定とかを、
はいはいはい、
そういうスタッツをに力を入れてやってたみたいですね、
はい、
だからそのおかげなのか、
はい、
まあ運とかもあると思うんだろうけど、
はい、
うん、幸い大怪我なく、
はい、
うん、まあ、そうなんですよね、だから、
はい、
うん、まあ、各チームどういう感じでやってるのかその辺が、うん、あんまり分かんないですけどね。
そうですね、まあ、ただあのイメージですけど、
うん、
なんかこうサンズとかマブスとかは結構その辺をこうちゃんとお金かけてやってるのかなっていう
気
がしますけど、なんかこうベテランの再生具合とかを見てると、
そうですよね、
なんかそんなイメージはありますけど、
ね、うん、なんかサンズは有名ですよね、なんか何が違うのか知らないけど詳しくはなんか明らかではないですけど、
はい、そうですね、
うん、
だからなんかゴードンとかもそれでこうフェニックス行きたいと思った
うんうんうん、
じっくり直そうと思ったのかなっていう、うん、
リハビリがてらちょっと
そうですね
でもそれはあるかもしれないですね、なんか、
はい、
うん、
なんかあとマブスはやっぱり9番がお金をかけてそういうコーチャーが施設を作ってるっていうのは聞いたことありますけどね、
うんうんうん、ああそうなんですか、へえ、
はい、
そう、なんかそういうのがもしあるなら、なんだろう、
はい、
なんかリーグ全体でこうシェアしてほしいですよね。
そうですね。怪我したらみんなここに行けばって。
うん、まあ、情報なりそのやり方なりなんかこうね、
はい、
うん、そういうのはやっぱりなんかこうチームの問題っていうよりはなんかリーグの問題で、やっぱり怪我人がねいない方が、
そうですね、
うん、リーグ全体でもいいし、
はい、
とは思いますけど。
そうですね。うん、
そうですね。そう、まあコービーの話が出たから、
はい、
なんですよ。今日はコービーの引退試合の翌日、今これを撮ってるわけなんですけど、昨日、
はい、
それを試合を見に、C2C の方に行ってたんですか？
そうですね。昼ちょっと時間あったので、
うんうんうん、
一人でカウンターに座ってこう寝てましたけど、
うん、
すごい盛り上がってましたよ。
ん、
盛り上がってましたよ、すごく。
そうですね、そう、個人会っていうそのレイカーズのファンの集まりが、
はい、
C2C でコースト2コーストで、試合をみんなで見ようみたいな感じでなってて、
はい、
まあ、何人か8人ぐらいって言ってたかな、
そうですね、それぐらいいらっしゃいましたね、
うんうん、で行って集まって見てるっていう話を聞いていて、で試合が終わってちょっと経ったら、あの LINE のこうめあの
なんだろ
う、うんうんうん、あの電話っていうか、なんかフェイスタイムみたいなやつ、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、で電話があって、
はいはい、
それで急にそのなんかかけますからとかいうのはなかったんですけど、かかってきた、おほって集まってるの知ってたんで、
なるほど、
うん、それで出た、そこにだからいらっしゃったっていうことを聞いて、
まあ、あの全然ちょっとその個人会の方々に全く話しかけもしなかったんですけども、その後ろでちょっとこっそり見てた
っていう、ひっそり見てたんですね、
はい、
といかがでしたか。
いやでもすごい試合でしたけどね、
うん、
まあ、あんなまあ序盤だけ見てたらちょっと分かんなかったですけど、あんなにまさかなるとは思わなかったです最後。
本当ですよね、あれ本当だって出だしが
はい、
もう結構なんだろう、5本外したかなんかで、
そうですね、うん、ずっとなんかこう点入んなくて、
そうそうそう、
大丈夫かなと思ってた
んですけど、うん、でなんかそうコービーも入んないし、で他のレイカーズもなんか遠慮して入って入んないのにコービーにパスするし、
そうですね、
これどうなんだ、このままずっとやんのかなみたいな感じだったんですけど、なんか
今のクォーターやっぱりさすがにコービーはコービーだったっていう感じでしたね。
うーん、あれは本当にびっくりしましたね。
そうですね、うん、なんかこう帳尻をすごい合わせて今シーズンすごく良かったみたいな結末
うん確かにもうなんか今シーズンのことが全てなんか
そうですね、なんか
忘れた、
終わり良ければじゃないですけどもそんな感じになってましたね、
うん、
終わり良ければもう全て良
し、うんうん、いや本当になんかもう今シーズンあれだけで良かったなっていうぐらいなんかそうですね、忘れましたね、もうなんか全てあったことを全て
まあでも本当にレイカーズの未来は明るいんじゃないですかね、うん、
だといいですけどね。
コーチって変わるんですかね、
うん、変わらないっていう、まだ1年やるんじゃないかっていう話が、まあ、今のところまだシーズン終わったばっかりだからあれですけど、うん、今のところそういう噂ですけどね。
なるほど、バイロン・スコットも昔ニューオーリンズでコーチやってたんで。
ああ、そうですよね、
はい、
うん、
まあ、その時に現地に見に行ったりして、
うんうんうん、
その時ちょうどバイロン・スコットがコーチやっててっていうのありましたね。
そうですよね、クリス・ポールのコーチだったんですよね。その頃のバイロンは どうでした。
どまあでも今言われてるみたいに、
うんうん、
今シーズンもディアンジェロあんまり使わなかったりしたじゃないですか。
そうですね、うん、
それが、うん、まあ、クリス・ポールはもう使ってましたけども、
うんうん、
JR スミスとかあんまりこう使わなかったんですよね。
おー、あ、JR スミスもいたんですか。
本日思いましたね、ルーキーシーズンから2年ぐらいいたのかな。
へえ、あ、じゃあその、まあ、ルーキーっていうかその若いのはあんまりそんな進んで使う感じではないっていうことですか。
そうですね、まあ、すぐこう下げちゃうみたいな感じでしたね。
何ですかね、なんかあんまりなんだろう、その辺冒険する
感じ。そうですね、なんか保守的な、
うん、
他何なのか分かんないですけども。
そうですよね、
そういうルーキーを信頼してないなっていうのは感じますけどね、
うん、うんうん、そうですね、なんか信頼してないし、なんか、はい、俺が信頼するためにはお前が それだけのことをやれみたいな
、
うん、感じはなんかありましたよね。でもそれを見せられるほどなんだろう、プレータイムもらえないしみたいな、なんかそういうもどかしさは
そうですよね、
うん、
あ、なんか日本のなんか会社の昔の先輩みたいな感じそんな感じしますよね、ちょっと。
うん、そうですね、うんうんうんうん、もうオールドスクールって自分でも言ってますけど
そうですよね、
うん、だからそのオールドスクールだっていうふうに自分で分かってるんだけど、
はいはい、
それがあるべき、
はい、
なんだろう、そうあるべきであるっていうふうに思ってるから、
はいはいはい、
そこでやっぱりちょっとこうなんだろう、もなんか頑固っていうか、
なるほど、
感じはしますよね。そのまあ俺はオールドスクールで、そしかつそれが正しいみたいな、
はい、
まあ正しいとまで、
はい、
ね、あれ言い切ってるか分かんないけど、なんかそういうあの思いがあるから、はい、なんだろう、やりにくいっていうのはあるかもしれないですね。そのなんだろう、
はい、
うん、だって やっぱりやりにくいですよね、先輩とかさ上司がそんな態度だったら。
まあ、あのやっぱ最近ちょっと若者とは合わないかもしれないですね。
うんうんうん、だからまあその自分がそれだけできるところを、
はいはい、
あの見せてやるって思っても、なんか最初からそういう態度を取られると、
はいはいはい、
なんだろう、こうなんか ちゃんと見てくれるかなっていうのも、
はい、
うん、なんかなんだろう、必要以上にっていうとなんかあれだけど、
はい、
うん、なんかこうよっぽどなんかこう頑張らないと認めてくれないみたいな、
はい、そうですね、う
ん、ちょっとやそっとじゃ認めてくれないんじゃないかっていう雰囲気はありますよね、はい、うん、そっか、じゃ昔からなんですね。
そうですね、でもその分やっぱりクリス・ポールはやっぱさすがだったのかなと思いますけど。
まあそうですよね、うん、まあクリス・ポールも負けず嫌いだし。
そうですね、
うん、それこそまあそういうふうに、なんだろう、そういうふうな態度を取られたら、おじゃあやってやるよって なりそうな、まあ、そういうタイプかもしれないです、うん、感じではありますからね。
そうですね、
うん、まあどうなんだろう、だからまあ、
はい、
まあなんだろう、まあ、もう1年はいるぐらいの覚悟で、あの気持ち的には、
はい、
うん、まあ、来年オーバイロンなんでしょっていう
体で、
そうそうそう、うん、うん、やってますけどね、うん、まあ、でもコーチのことは、まあ、本当に分かんないんで、
はい、
詳しくは。
なるほど、
うん、その なんだろう、そういう態度っていうか、
はい、
そういうのは分かるけど、その、
はい、
細かい、なんだろう、プレー中のこととか分かんないんで。
そう
ですよね、マックスさんはバスケ自体は経験者ではないんですか？
はいはい、じゃないんですよね。
うーん、
なので、まあ、僕は見た目上ちょっとやってそうと言われるんですけども
、うんうん、
全然やってはないので、あんまりこう戦術的な部分は詳しくはないですね、正直。
うんうんうん、
見てまあ、長く見てるんである程度こうなんとなく分かりますけど、
うん、
細かい部分言われたらちょっと分かんないところありますね。
うん、そう でも、
はい、
バッシュは詳しい。
そうですね、シューズは詳しいですね、う
ん、それ集めてるってことですか？
そうで、まあ、集めて、まあ、シューズスニーカー全般は好きなんですけども、
うんうん、
やっぱりバスケットボールのシューズが一番多いですかね。
ああ、
で、まあ、集めてる、まあ、そうですね、集めてますね。
うん、それは、
はい、
何足ぐらい、それって履くんですか？やっぱり履かないんですか？
あ、いろんな人いますけど、僕は履くためには買ってます
ね。うん、
でもまあ、そのバスケ使ってる方にはすごく申し訳ないんですけども、全然そんなバ
スケ普通に
普段履きで履いてるだけなので。
あ、でもそういう履くのって、
はい、
なんだろう、一応でもなんか手入れしたりとかするんですか、それともなんかまあ、
はい、
吐き潰すっていうとあれだけど。
なるほど、
うん、
そうですね、
全然詳しくないんで、
ま、私は多少は手入れしてますけども、そんなに僕は丁寧にやってる方じゃないですね。でも NBA のプレイヤーなんかだともう本当にそれ専用の部屋があったりして、
うん、
ワインセラーみたいな感じで湿度とか温度管理したりしてやってる。
ほう、
レイアレンとはそういう部屋ありますもんね。
あ、そうなんですか。
あと、まあさっきの JR スミスとかも結構そういう、
うん、うん、なんか写真上がってましたよね、あれ。
そうですね、うん、まあそういう、まあそこまでいかないかもしれませんけど、そういうこうちゃんと管理してる人もいますし、
うん、
まあちょっと僕はそんなにそこまで丁寧にはやってないかもしれないです
。うんうんうん、そう、シューズ本当に全然詳しくなくて、うん、全然わかんないんですよね、なんか。
まあそう、でもまあ NBA だったらまあプレイヤーモデルがあるんで、
うん、
例えばコービーだったら、まあ、ナイキからズームコービーって出てたりする、
うんうんうん、
そういう入り口としては入りやすいかもしれないですけどね。
そうですね、なんかそう、だからおかげでちょっと多少、はい、まあなんだろう、やっぱり NBA フォローしてると嫌でもなんだろう、 多少なんかあの情報が入ってくるじゃないですか、その詳しく追ってなくても。なのでもうギリギリ、まあ、誰がどこからっていうのは一応大まかな選手、
はい、
メジャーなところは知ってるって感じですかね。
なるほど、そうですね、まああのそう、まあ、いろんなものありますけども、やっぱりそういう選手のモデルになったりすると、まあ、そういうストーリーがあったりするので、例えばこのあるシーズンに入ってたシューズ、ジョーダンだったらその、例えば最後のシーズンで、うん、ラストショット決めた時のシューズがエアジョーダン14っていうシューズだったりとか、まあ、昨日もそのコービーの試合で履いてたのが、
うん、
あのフェイドトゥーブラックっていうシリーズがあって、
うん
まあはいまあ、ナイキのコービーシリーズで、まあ、一番最初に履いてた2004年に履いてたハラチっていうやつから、まあ、一番新しいコービーイレブンまでがこう白からこう黒にグラデーションで買ってくみたいなシリーズがあるんですけど、それの最後のやつ履いてましたし、なんかそういう背景にストーリーがあるとそういうのが好きっていう人はいるかもしれないですね。
はあ、なんか確かにそういう視点からだと入りやすいかもしれないですね。
そうですね、
うんうん
なんかまあ、正直ジャージ以外でこう選手の個性が何ていうんですかね、分かる、
あそっか、
見つけてるものっていうと、まあ、やっぱシューズが一番
違いあそっかそうですよね。うんうんうん、確かに、
まあ
うん
そういう、なんていうんですかね、選手が好きだったら、まあ、そのプレイヤーのモデルとかっていうのは、すごく入り口としてはあるかもしれないですね。
なんか、その、なんだろう。
はい。
シグネチャーシューズを、
はい、
がある選手は、まあ、自分のやつ履くと思うんですけど、
はい。
だそれ以外の選手が、こう、何を履いてるんだろうみたいなのは、なんか、そっちの方が、なんか、はい、なんだろう、はい。ちょっと興味深い。
そうですね。
うん、気はするけど、はい、やっぱりその試合見てると何入ってるのかなって言って見たりします、
はい、そうですね、まあ、あのどうしてもチェックはしてしまいますね。自分のシグネチャーモデル持ってる選手は、まあ、もちろんそのモデルを履いたりするんですけども、
うんうん
うん、別のプレイヤーで結構好き勝手履いてる選手もいたりするので、
その、まあ、ナイキ履いたりアディダス履いたりみたいな。
そう、まあ、でも大体その契約してるメーカーの1個にっていうかプレイヤーが多いですけども、そのまあ、フリーエージェントっていうかその契約してない期間があったりするんで、そういう期間にいろいろ履いたりっていうのはありますね。
やっぱりなんかこう誰しもこう契約があったりするんですか。
はい、まあ、大体でも NBA クラスになれば大体、まああるんですけども、まあ、ただ好きに履きたいっていう人もいるかもしれないので、でコービーとかは最初アディダス履いてたんですけども、途中でこうフリーエージェントの期間があって、その時はまあ別のリーボックとか、まあ、ジョーダンとかも履いてる時期もありましたし。
へえ、それってシーズンのうちの何ヶ月とかとかそういう感じですか、それとも何シーズンかとかですか。
ああ、でもそのそんな長い期間ではないと、2003年か4年ぐらいの時は、コービーはその特定のメーカーとっていうよりかはいろいろ試してましたね。
へえ。リーボックとかも入ってたんですね。
リーボックも入ってましたね。あのクエスチョンっていうシューズがあるんですけども、
うん
うん、あのまあ元々アレン・アイバーソンがルーキーの時に履いてたシューズ。
へ
え。で、まあアイバーソンはあだ名がこうジ・アンサーっていうあだ名があるんですけど、ルーキーシーズンはクエスチョンっていうモデル履いてて。
へえ。
で、まあ、そこからまあそのルーキーとしてどれだけやっていけるんだっていう、こう疑問があったところから、まあ、次のシーズンからはジアンサーというアンサーのシリーズが始まってっていうシューズ履いてたんですけども、それ の, あのクエスチョンっていうモデルを履いたりしてましたね、コービーは。
あ、そうなんですね。おまあ、でもそのシグネチャーシューズがなくても、
はい、
まあ、大体はこうどっかと契約してて、
はい、
そこのやつを履いてるって感じなんですかね。
そうですね、なので、まあ、ナイキは多分一番多いと思いますけど、
まあそうですよね、きっとね、
はい、普通の一般の発売してるようなのと同じようなモデル履いてるプレイヤーいっぱいいますよね。
じゃあそのなんだろう、シグネチャーシューズを持ってない選手で、
はい、
なんかこう、はい、あのセンスいいなみたいな人っています？なんかセンスっていうのがあるのなんか現れるのか 分かんないんですけど。
あ、いやでもありますね、そういうのは。うん、まあ、そうですね、例えば、まあ、ジャマール・クロフォードとかは、
うん、
他のプレイヤーがあんま履いてないメーカーのブランド・ブラックっていう
の
ですし、
うんうん
うん、あとは、あと最近だと、その、なんだ、中国メーカーとかも微妙に履いたりしてる選手もいますし。
ああ、そうですよね、だって、
はい、
ウェイドとかもそうですよね。
そうですね、ウェイドはリーニンっていうメーカーも履いてますし。
あとクレイ。
そうですね、クレイ・トンプソンはあんただったかな。
うんうんうん、そうそうそう、はい、うん、だからなんだろう、そうやってちょっとこう増えてきてる感じですかね、
はい、
そのナイキがもうなんだろう、
はい、
牛耳ってるっていうか。
まあでも、まあ、ナイキはやっぱ一番多いのは変わらないと思いますけども、うん、最近やっぱアンダーアーマーとかが仮に、
うんうんうん、
たりしますし、アディダスもそれなりにいたりするので、
うん、
そうですね、どうなんですかね。まあでもやっぱり人気はでもナイキとかジョーダンが一番あるんじゃないですかね。
うん、
センスで言うとやっぱりモンテエリスとかはすごくこだわってシューズを選んで履いてる感じがしますけどね。
うん、あ、そうなんですか。
はい。まあジョーダン、まあいろんな、なんていうんですかね、最近売ってないようなジョーダンとかを履いたりしてたりとか。
え、昔のってことですか。
そうですね、ちょっと前に発売されてて、
はははは、
うん、で、まあ、ペーサーズとかもこうジャージ の, そのサードジャージみたいので、
うん、
こう普段と色違うようなジャージ着てる日があったりするんですけども、
うんうんうん、
そういう時はそれにこうちゃんと合わせたその割と昔のレアなやつを履いたりとかしますね。
へえ、じゃあそういうの見つけるとなんかこう、
はい、
おって なりますか。やっぱりなんかちょっとレアなやつ履いてると。
そうですね、まあなんかやっぱ好きなんだなと思いますね。
そっか、そうですよね。まあ、みんながみんなその NBA 選手だからって、
はい、
そんなに好きとは限らないですもんね。なんか
そうですね、あんまりまあこだわりないような選手もいるかもしれないですね。でもちょっと僕は衝撃だったのは、
うん、
ジョン・ストックトンってユタにいたんです
よ、うんうん、
彼がアンドレ・アガシのテニスシューズが履いてたことありました。
え、試合で？
試合で履いてましたね。
テニスシューズって、
はい、
なんかバスケしにくくないんですかね。
どうも、まあ、でも一応ソールというかその靴の裏側見ると、
うん、
まあ、あんまりこう場所とめちゃくちゃ違うかっていうと、
うん、
まあ、近いようなパターンだったりするんで使えなくはないと思うんですけど、なんかテニスシューズをこう白人のおじさんが履いちゃうみたいなのがすごい面白かったですけどね。
それは1試合とかじゃなくて結構履いてたってことですか。
まあ、ちょっとごめんなさい、詳しくはあれですけど、まあ、何試合かは履いてるの見たことあるので、
うんうん、じゃあまあまあ履き心地が良かったってことですかね。
そうですね、そうかもしれないですね。
へえ、なんだろう、そのテニスシューズって硬、
はい、
い、
はい、
っていうか、なんかこうソールがあんまりこう、
はいはい、
なんだろう、フレキシブルじゃない感じがするんですけど、
はいはいはい、
どうなんですかね。まあ昔では分かんないですけど。
まあ、横の動きとかにはこう対応してると思うので、
まあ、
そういう意味ではまあいいのかもしれないですけど、
うんうん、へえ。あ、でもニック・ヤングも
はい、
イージー履いてましたよね。
イージー履いてましたね、
うん、
大丈夫かなと思ったんですけど、
ね。うん、なんかみんな、それ、
はい、
かなり
ふにゃふにゃしてるやつなんで、うん、なんかバスケに履いて大丈夫なのかなと思いました。
ね、危なさそうですよね。なんか、
あとなんかホークスの誰だったっけな、ホークスの誰かもなんかエアマックス、ランニング用のエアマックス履いたりしてて、なんかめちゃくちゃだなと思ったんですけどね。
へえ。それはなんかこう、
はい、
なんだろう、おしゃれでとかじゃなくて、なんかこう機能性のあれで、
どうなんすかね。まあでも、どうなんすかね。まあでもその辺もしかしたら、
うん、
こう日本人とかの方がこう道具にこだわりがあったりするのかもしれないですね。
あ、
なんかちょっと、まあ、違う話かもしれないですけども、
うんうん、
まあ、音楽とかやってても結構楽器とかに こだわる人って日本の方が多いかなと思ってて、
うん、あ、そうなんですか。
はい、でもあんまりその、まあ、向こうのアメリカの人も多分こだわると思うんですけども、
うんうんうん、
なんかニューオーシンズとかのミュージシャンとかだとこう音が出ればいいやっていう雰囲気もあったりするので、
うん
うん、その辺はなんかちょっとまあ、何でもいいとは思ってないかもしれないですけど、
うんうんう
ん、その辺は自由にやってるのかもしれないですね。
へえ。音楽は、はい、楽器は何を やってるんですか。
はい、あ、楽器は僕はあの、うん、チューバっていう大きい管楽器なんですけども、うん、まあ、ベースの役割をする管楽器ですね。
あ、なるほど。それは、
はい、
もう結構長い間やってるんですか。
それはまあ最初は高校が僕は吹奏楽部だったんで、
うんうんうん、
そこで始めた楽器なんですけど、
はい、
でその後に大学で、まあ、それはニューオリンズにつながるんですけども、うん、ニューオリンズジャズクラブっていうまあサークルがありまして、
うん、
でそこにその、まあ、ベースの代わりに、チューバっていうその楽器を使うような音楽をやるサークルだったので、
うん、
それでまあ面白そうかなと思って入って、
うんうんうん、
でそのサークルはなんか春休み、大学の春休みに、アパートをニューオリンズに借りて、こう、2、3週間ぐらい滞在するみたいな、
へぇ、
をやってまして、
うん、
でそれでまあ行って、っていう感じだったんですよね。
ほ、う、ぉ、ん、あ、それでなんか、もっとこう、
はい、
はまったって感じなんですか。
そう、まあ、それでまあ現地のライブとか行って音楽聴いたりしようっていうまあ趣旨なんですけども、
うんうんうん、
で行って、まあ、僕はその、まあ、スポーツも好きなん で、
うんうん、
で初めて行った時はまだホーネッツ移転してきてなかったんですけども、
うん、
2回目ぐらい行った時に移転してきてたので、まあ、あの音楽も楽しめるし、
うんうん、
まあ、見れて最高だなと思ってですね。
へえ、
はい、そんなところからでしたね。
うんうんうん、じゃあニューオリンズには何回ぐらい行ったんですか。
ニューオリンズには合計すると9回ぐらいですかね。
すごい行ってますね。
そうです、まあ、うん、あの20代の頃とかはほぼ毎年のように行ってましたね、うんうん、まあ、1年に2回とか行ってた時もありました、
ね、へえ、その音楽を聴きに。
そうです、まあ途中からやっぱでも音楽とまあスポーツと両方だったので、
うんうんうん、
まあセインツの試合とか、うん、あのホーネッツとかの試合も見に行ってっていう感じでした、ね、うんうん、
へえ、そのなんだろう、でも行って演奏するって言ってもチューバー持ってくの大変ですもんね。
そうですね、ちょっと持ったらハードル高いので、まあ、うん、も知り合いは持ってってたり、そのチューバーじゃないですけども、
うん、
あのトランペットとか、
うん、
もうちょっと小さい楽器だったら持ってってやったりとかっていうのはありますよね、
うんうん、チューバーは大変ですね、持ってくのね。
そうですね、うん、あとやっぱり演奏の中でもこうなんかベースをいきなりこう持ってって変わってくれみたいなことはあんまできないので、
はあ、はあ、
こうなんかトランペットとかだとこう、まあ、混ぜてこう入れてくれみたいなことができたりするんですけど、
あ、
こうなんか飛び入りしづらいですね。
ああ、なるほど、
はい、
なんとなく分かる気はしますけど。へえ、なるほど。じゃあニューオリンズのジャズっていうのは、
はい
はい、なんだろう、どういう特徴があるっていうか、普通のジャズとはやっぱ、
はい、
まあ、普通のジャズって言っても、まあ、ジャズって結構幅広いと思うんですけど、
はい、そうですね、
うんうんうん、
もともとそのジャズの発祥がニューオリンズでまして、
うんうん、はい、
で本当に古いジャズもやってますし、
うん、
まあ、そこから独自にこう発展したコンテンポラリーなやつもあるんですけども、
うん、
でも一般的にニューオリンズジャズって言ったら、
うん、
あのルイ・アームストロングとかそういう古いやつかもしれないですね、
うんうんうんうん、
なのでこうディズニーランドとかに行くとこう流れてたりとかするような
は
なんていうんですかね、まあそれこそその聖者の行進とかじゃないですけども、
うんうんうん、
ああいうこう簡単なコードで短い曲をやったりとかっていうのが多いかもしれないですね、
うん
うん、最近はもうそれがちょっと、まあ、現地でも別に発展してる別のジャンルになってるような音楽もあるので、
ほうほう、
で、まあ、ニューオリンズのブラスバンドがあるんですけども、
うんうん、
なんかブラスバンドっていうと、なんか吹奏楽とか大人数をイメージしがちなんですけども、
うん、
まあ、7、8人ぐらいでこうやってる、ストリートでやってるようなバンドがあって、
うん、
そういうのはすごく僕は好きですね。
なんかそのおすすめっていうか、有名なバンドとかはあるんですか？
はい、そう、まあ、そのいうジャンルで一番、知名度があるのは多分ダーティーダズンブラスバンドっていうバンドがあるんですけども、
うんうん、
そのバンドは結構、まあ、もうベテラン、だいぶベテランなので年齢的にはだいぶ上なんですけど、
うんうんうん、
そのバンドは一番有名かもしれないですね。
じゃあそれを見に行ったりしたことはあるんですか？
ね、まあ、結構ニューオリンズに行くともうその辺の店で普通にやってるの で、
うん、
でチャージもすごい安いので、5ドルとか、まあ、10ドル以下で全然見られるライブばかり
いいですね。
はい、
へ、
最近だとまあそのさらに下の世代のブラスバンドとかで、うん、まあ、今度日本にも来ますけども、リバースっていうバンドがあって、
うん、
リバースブラスバンドっていうバンドも来ますね。あ、リバースブラスバンドはあの NBA の2008年のオールスターがニューオリンズでやったんですけども、
はい、
その時のオープニングとかでこう出てましたね、ちらっと。
へえ、なるほど。
はい、でそのバンドの曲とかはそのまあ放熱時代の話ですけど、試合が終わった後とかにこう会場で流れたりとかしてましたね。
うん、ああ、じゃあやっぱり現地では結構もう馴染み、普通にこう馴染み深い感じの音楽なんですかね、やっぱり。
そうですね。
その辺で、
なんかね、なんかこう、そうですね、生活にもう密着してる感じでですね、
うん、
あの結婚式とか、まあ、お葬式とかでも演奏したりとかするので。
ああ、なるほど。
で、あと毎週日曜日にこうなんかパレードみたいなのやっててですね。
うん、毎週
毎週、そうですね、あの暑い、本当に夏場やってないんですけど、
うんうんうん、
それ以外の時期はほぼ毎週のように日曜日にそのセカンドラインっていうパレードがあるんですけども、
う
ん、それをやったりしてますね。ちょっとそう言われても分からないけど、イメージつかみづらいと思うんですけども、
うん、なんか演奏してるってことですか？
そうですね、そのままブラスバンドが練り歩くみたいな感じなんですね。
へえ、
実際ですかね。まあその、うん、ニューオリンズも結構その黒人が多いエリアがあるんですけども、うん、そこに行くとまあそういうセカンドラインっていう、まあそのブラスバンドとその周りにこう人がついてこうバーッと歩いていくっていうようなイベントをよくやってますね。
セカンドラインっていうのがパレードの名前なんですか？
そうですね、
パレードの種類の名前。
その辺はちょっとなかなか、うん、なんていうか説明しづらくて申し訳ないんですけど、うん、もともとはなんかこう、うん、葬儀の時に、ね、
ほうほう、
ちょっと話だいぶすごい前の話になるんですけども、
はいはい、
まあ、黒人奴隷だった時の話になっちゃうんですけども、
うんうん、
その時にはこう結局亡くなると、うん、亡くなったら天国に行けてよかったねみたいな、
あ、う、うんうん、
はい、ゴスペルとかもそうだと思うんですけど、
そうですね、うん、
そういうこうメンタリティがあって、うん、でなのでお葬式のこう墓まではこうしめやかに行って、帰りはこうにぎやかに演奏したら帰ってくるみたいな、
はあはあ、
そういう文化があってですね、で、うん、そういうのの名残かもしれないですね。
なるほど、へえ、はい、面白いですね。
そうです、まあ、ニューオリンズ結構独特の文化がいろいろあるので、
すご
い
面白いと思うんですけどね。ニューオリンズは行ったことなくて。
あ、そうなんですね。
うん、行ってみたいなと前から思ってるんですけど、
はい、
なかなか、なんだろう、まあ近くはないですから、はい、
そうですね、
うん、なかなか行く機会ないんだけど、でもなんだろう、そのそれこそなんか試合見がてらって言うとあれだけど、
はいはいはい、
うん、試合を見るっていう目的もありつつ、
はい、
行ってみるのはいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
なんかそういういいカードがあったらそれに合わせて行ってみても面白いかもしれない
ですね。そうですね、へえ、そうですよね。あのなんかね、そのパレードっていうと、
はい、
あの、まあ、アメリカのコメディアンの、
はい、
ハニバル・ブレスっていうコメディアンがいるんですけど、はい、そのなんかコメディスペシャルを聞いてたら、そのニューオリンズに行くと、
はいはいはい、
あの誰でもパレード
を
こうすることができるっつって、
はいはいはい、
でなんかそのパレードをしたいなと思ったら警察署に行くと、
はい、
なんかパレード課みたいのがあって、そこに行くってパレードやりたいんですけどって言うと、あパレードねみたいな感じで、あ、じゃあ何人で何人みたいな、それでそのじゃあ警察のあの、
はい、
なんだろう、警備っていうか。
はいはい、
エスコートは何人必要でとか、じゃあルートはここがいいよとか、
はいはい、
なんかいろいろこう教えてくれて、なんかもう一人でパレードやりたかったら別にできるみたいな、
はい、
どこまで本当か分かんないんですけど、一応ジョーク
なんで。確かにそのさっき言ったセカンドラインのパレードの時は、
うんうんうん、
まあ、そういう騎馬警官とかがこういたりします
ので、ね、まあやっぱりその
そういう、
うん、多少はその警官がつかなきゃいけないんだと思うんですけど、はい、うん、
そうですね、まあ、 まあそれもらしいっちゃらしいかもしれない
ですね。パレード化があるっていうのがなんか面白いですよね。
はい、そうですね、
うん、それだけやっぱり盛んなんですね、パレード。
そうですね、うん、まあ本当によくやってますし、
うんうんうん、
なんかでも時間帯的にはすごくあのフットボールの時間と被るので、あの日曜日の午後、まあ、お昼ぐらいからやってるんですね。
ああそっか、
はい、うん、でもまあそのセイツができる前からあるこう、うん、なんて地域の祭りみたいな感じのやつなので、まあその時間にやってるんでまあ現地に行くとこうどっちを見るか迷ったりはしますけどね。
ああなるほど、
はい、
へえ、でもいいですね、なんか気軽に毎週パレードやってるっていうのが、
はい、そうです
ね、うん、
まあでもなんかその場所によってはちょっとあんまりこう治安が良くなかったりするので、
うんうんうん、
行くときはちょっと要注意かもしれないですけど、
うん、そうですよね、そのニューリンズって行ってみたいなと思うんだけど、はい、治安がっていうのを聞いたりするんで、はい、なんかいまいちなんだろう、こうどんな感じなのかなっていうのが分かりにくいんですけど、
はい、
あ、うん
うん、ニューリンズも普通に行って観光してとかそのガイドブックに載ってるところに行く分には全然大丈夫だと思うんですけども、
うんうん、
ちょっとその、まあ、音楽やってる知り合いが多いからかもしれませんけど、そういうちょっとそのディープなゾーンに行ってしまうとちょっと危ないっていうのはあるかもしれないですね。
うーん、なるほど。
なので、まあ、さっき の, そのセカンドライン中にもこう発砲事件がいるあったりとか、
おー、
あのそういうのに遭遇した知り合いもいるので、
うん、あそうなんですか、へえ、
まあ、ちょっと文化はまあその自由があるのでっていうのは違うかもしれないですけどね、
うんうん、そうですよね。そのニューリンズってそのやっぱりその独特の文化があるっておっしゃったんですけど、
はい、
そのフランス
の
なんかこう文化が混ざってるじゃないですか、
はいはい、
その辺とかその食文化とかも結構独特、はいですよね、
そうですね、なんか他のとこでは、うん、まあでも有名なとこだとガンボっていうスープとか、
うんうんうん、
ジャンバラヤっていう、まあ、お米のなんて言いますかね、まあ、チャーハンピラフじゃないですけどそんな感じのものがとか、うんうん、あとザリガニ食べたりとかしますね。
あ、そうそうそうなんですよね、
はい、
うんうんうん、
なんかこうクローフィッシュパーティーとか行って
パーティー、うん、
はい、やったりとかしてますね。
それなんかいっぱいザリガニを茹でて食べるみたいな、
まあ単純にザリガニ食べてビール飲むっていうだけなんですけど、
なるほど、
そういうイベントがあったりとか、そうですね、あとまあダマズキャットフィッシュフライとか、
ああ、うんうんうん、
でも結構まあ、断言はできませんけども日本人の口には合うかもしれないですね、もしかしたら。
そう、なんかダウンロスの、
はい、
チャイナ、なぜかチャイナタウンに、
はいはいはい、
割と最近できたお店だと思うんですけど、はい、なんかに、ニューリンズ、
はい、
ニューリンズ料理っていうか、まあ、そういうお店があってちっちゃいお店なんですけど、
はいはい、
うん、そこでポーボーイ
が、はいはいはい、サンドイッチですね、
うんうんうん、そのカキフライが入ってたりとか、
はい、そうですね、
うん、でガンボも、まあ
はい、
たまに、
あ、たまに、
うん、毎日じゃない、食べたいんですけど、ガンボ好きなんで、はい、食べたいんですけど、はい、たまにしかやってないっていう、
はいはい、
うん、でもなんかそのお店に売ってるちょっとしたなんかこうなんだろう、
はい、
調味料とか、
はい、
お菓子とかも売ってるんですけど、それとかもなんか、はい、あ、これニューオーリンズとかだと普通に売ってるものなのかなっていうような、でも見かけたことないような、
そうですね、
うん、ブランドのものとか、
はいはい、
なんか売ってますね。
そうですね、まあそういうなんか特殊なのはあるかもしれないですね、
うんうんうん、
あのカフェディモンドっていうカフェがあるんですけども、
うん、
そこに行くとなんかベニエっていう、 こ
う、うんうん、
砂糖をまぶし揚げドーナツみたいなやつがあるんです、
うんうんうん、
ことがまあニューリンズで24時間やってるので、
へ
え、あれたら行ったりしてっていうのでよく行ってましたけどね。
へえ、そのベニエもそこ売ってるんですけど、まだ食べたことはないんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、美味しいですか。
まあでもまあ甘いですけど、
甘い、はい、
なんかその見た目のめちゃくちゃこう砂糖にまぶされてる見た目よりはまあそこ、それそこそこの甘さですけどね。
うん、へえ、そう、じゃあ今度ちょっと試して 見ようかな、なんか試したいと思いながら、そのポーボーイのサンドイッチが大きすぎて、はい、それでもうお腹いっぱいになっちゃうんですよね。
はいはい。
そうですよね。だからそういうのも含めて、
はいはい、
やっぱり行ってみたいなとは思いますね。
そうですね。まあちょっと雰囲気が他の町とはまあ違う部分あると思うので、うん、
そうですよね。
はい。まあ行ったらなんか雰囲気だけでも楽しいかもしれないですね。
うんうんうん。そのセインツも何度か行ったことあるんですか。
はい、そうですね。セインツは3回行ったことあります、
ね。へ
え。結局あの1試合も勝ち試合みたいな。
あ、そうなんですか。